今週無事にですね、教会の牧師館への引っ越しが終わりました。とは言ってもですね、まだこのように段ボールが家の山のようになっている状態なんですけれども、昨日の朝出勤の準備をしているときにスーツのベルトがないということに気がつきました。しまった、この段ボールの山の中のどこかに紛れてる。焦った私はこの段ボールの山をですね、少しずつ切り開きながら、片っ端から段ボールの箱を開いていきました。でもう途方に暮れかかったところで、そうだ、お祈りしていなかったと気づかされたんですね。でその場で、主よ、どこにあるか教えてくださいと祈ったんですね。でその途端ベルトが発見されました。最初から祈っていたらきっとですね、こんなに時間を無駄にすることもなかっただろうと反省させられた、まあ、そういう経験だったんですね。私たちは時間をかけて祈らないので、逆に多くの時間を無駄にしてしまっているのかもしれません。私がかつてできない英語で苦労していた時、ある先生からミッションスピリットを持って取り組んだら10年かかるところを2年で成し遂げることができる、だから頑張れ、励ましていただいたことがありました。で私たちは今使徒行伝をシリーズで学んでいますけれども、この使徒行伝を通して私たちが聖霊を祈り求めるのは他者に仕えるためである、私たちが聖霊を祈り求めるのは他者を祝福するため、他者を救いに導くためであるということを繰り返し学んでいますけれども、そのようなミッションスピリットを持って祈り求めるとき、私たちは自分の力では決して成し遂げることができないことを主ご自身がしてくださるということを私たちは体験することができるんです。この使徒行伝は聖霊行伝とも言われるほど、聖霊が力強く弟子たちの中で働かれたことを記録しています。私たちもこの同じ聖霊に導かれ、そして選ばれて私たちのこの宣教の旅を続けていきたいと思います。聖書を開いていきたいと思いますけれども、その前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これから使徒行伝を開きます。あなたが与えてくださったこの命の御言葉をどうぞ私たちの思いではなく聖霊の導きによって読んでいくことができるように助けてください。この御言葉を通してあなたの御心を知ることができますように、あなたの御心を知ったならば私たちが感謝と喜びを持ってそれを行うものとなることができるように、どうぞ今聖霊の力によって私たちを強めてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。使徒行伝一章お開きください。先ほど、岡崎長老に15節から読んでいただきましたけれども、まず最初の15節こう書かれています。その頃120名ばかりの人々が一団となって集まっていたが、ペテロはこれらの兄弟たちの中に立っていった。イエス様の遺言に従ってエルサレムに戻ってきたのは120人の弟子たちでした。このあと世界を変えていった初代教会の土台となる人々だったんですね。でここでペテロが立ち上がってある一つの提案をします。でそれは何かというと、イエス様を裏切った後自ら命を絶ってしまったイスカリオテのユダの代わりに別の使徒を選ぶということだったんですね。21節と22節こう書いてあります。そういうわけで主イエスが私たちの 間に行き来された期間中、すなわちヨハネのバプテスマの時から始まって、私たちを離れて天に上げられた日に至るまで、終始私たちと行動を共にした人たちのうち誰か一人が私たちに加わって主の復活の証人にならねばならない。で、今読みましたこの証人という言葉、これはですね、ギリシャ語のマルティスという単語なんですけれども、殉教者という意味があります。十二使徒はイエス様が徹夜で祈られた結果選ばれた人たちなんですね。3年半イエス様から直接の導きを受けた、ある意味でイエス様の命の結晶でもあるわけなんです。命を懸けて育てられた彼らはイエス様のために命を懸ける必要がありました。で、この時12番目の使徒として候補に挙げられたのはバルサバとマッテアの2人だったんですね。で、実はこの2人の名前はそれまで聖書の中に出てきていないので、この2人がどういう人であったかということは分かっていないんですね。ただ最も古い教会史家のエウセビオスという人の記録によれば、この2人はルカ10章1節のところでイエス様が72人の宣教師たちを選んで使わされたっていうところがありますけれども、この2人はその72人の宣教師たちの中に含まれていたというふうに書かれているんですね。イエス様に忠実に従う弟子たちだったんです。イエス様を裏切ったイスカリオテのユダとは対照的に描かれています。皆さんはあなたは聖書の登場人物の中で誰に似ていますかという質問をされたら、皆さんだったら誰だと答えるでしょうかね。私はお調子者でおっちょこちょいだからペテロですとか、すぐに逃げ出すヨナですとか、あるいは控えめだけど誰かを導くのが好きなのでアンデレですとか、いいですよね。私はザーカイです、ね、背が低いからという人もいるかもしれません。じゃあ花田牧師は一体誰ですか、そう聞かれると、私はイスカリオテのユダに似ていると正直に答えるしかない、そんな罪人です。エレン・G・ホワイトが書いた各時代の希望という本があります。皆さんも読んだことがあると思いますけれども、これはですね、本当に歴史に残る名著です。で、その76章にユダという章があるんですね。で、私はここを何度も何度も読みました。なぜイエス様は後にイエス様を裏切ることになるイスカリオテのユダを選ばれたんでしょうか。彼はこの世的には非常に優秀な人物でした。他の11人の弟子たちが持っていない能力を彼は持っていたんですね。しかし同時に弱さも持ち合わせていました。それはこの世のものに強くこう惹かれていくという、そういう傾向があったんですね。彼はイエス様がユダヤの王としてローマ軍を撃退してくれることを期待して、その暁には自分をそのイエス様の王国の最重要ポストにつけてもらおうと考えていたんですね。イエス様の弟子であったのはその自己中心的な欲求を満たすためでもありました。あくまでも自分が中心で、そのためにイエス様を利用していたんですね。つまりご利益宗教です。彼はこの世と御国の両方に足をかけようとしていた、そういう人だったんです。 それでもイエス様は、それでもイエス様は、このイスカリオテのユダがその弱さを克服することができるように導かれていきました。イエス様があえて彼を会計係の長に選んだのも、彼の賜物を生かすのと同時に貧しい人々に仕えるという生き方を学ばせるためだったんですね。そのことを通して彼の品性を変えるきっかけを与えるためだったんです。裏切る直前までイエス様は彼が間違った方向に進んでいこうとしていることを認めるように導かれました。イエス様は最後の最後までユダを導かれたんです。最後の最後までユダを愛し通されたんです。一方ユダの方はイエス様を裏切る計画を自分で練りに練った結果、それを実行していきました。ところがイエス様が捕らえられて死刑に定められた時、彼の計画は足元から崩れていきました。彼はイエス様を裏切ったことを後悔して、そして自分の罪に苦しんだんですね。後悔に後悔して、そして結局自ら自分で自分の命を絶っていきました。この時彼が、イスカリオテのユダが本当に悔い改めてイエス様の前に身を投げ出して、思いっきり自分の罪に泣いていたとしたらどうだったでしょうか。つまり後悔ではなくて本当に悔い改めていたとしたらどうだったでしょうか。おそらくユダは他の弟子たちの中でも本当に素晴らしい恵みの経験をしたに違いないと私はそう思います。ところが彼はどこまでもどこまでも自分の思いにとどまってしまったんです。そしてその苦しみを自らの力で解決しようとして、そしてそれができずに結局自ら命を絶ってしまったんですね。光の中を歩まないで自分の欠点を持ち続けることを選んだ結果だったんです。罪の問題を決定的に解決してくださるお方はイエス様だけなんです。そのためにイエス様は十字架への道を行かれました。そして死に打ち勝ち復活されたんです。私たちはこのキリストの復活の証人となるために召されました。私たちはかつてはイスカリオテのユダのようではあったかもしれないけれども、こんな大きな恵みをいただいたんだということを身をもって明かしていくために召されたんだということなんですね。イスカリオテのユダは十二弟子の一人としていつもイエス様と共にいました。でもイエス様と共にいてもキリストの弟子であるとは限らないんだということを、このユダの記録は私たちに警告しています。放蕩息子の例え話に出てくるお兄さんは父と一緒に住んでいましたけれども、その心は父から遠く離れていました。つまりバプテスマを受けた教会員、信徒であったとしても、もしかしたら本物のキリストの弟子ではないかもしれないということがあり得るということなんですね。弟子とは何でしょうか。それは聖書に命じられている御心を行うものであるということなんですね。その御心とは何でしょうか。ヨハネ13章34節でイエス様が言われた言葉に凝縮されています。主はこう言われました。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。 キリストの愛をもって互いに愛し合うこと、そしてそれによってこの世にキリストの愛、神の愛を明かしすること、これがキリストの弟子に与えられた使命です。教会員、信徒とキリストの弟子の違いは一体何だろうか、そのことをですね、ちょっとこのようにパワーポイントでまとめさせていただきました。ちょっとスクリーンの方を見ていただきたいと思うんですけれども、左側が信徒で右側が弟子、このようにちょっと分けさせていただきました。信徒はパンと魚を受けることを望みますけれども、弟子は自ら漁に出ようとします。信徒は自分が成長したいと願いますけれども、本物のキリストの弟子は他者を祝福したいと願います。信徒は教会の椅子から離れたくない、ここに留まっていたいと願いますけれども、弟子は進んで、自ら進んで出て行って神様と人々に仕えようとします。信徒は快適であることを好みます。でもキリストの弟子は自分のコンフォートゾーンから出ようとします。コンフォートゾーンというのは、心地よい場所ですね、自分の、一番楽でいられる場所。でもそこに留まり続けている限り、私たちは他の人々に福音を述べ伝えていくことは難しいんですね。本物のキリストの弟子は自らのコンフォートゾーンから出ようとしていきます。信徒は自分の一部を分け与えるかもしれません。でもキリストの弟子は自分の命を捧げるんです。慣例にとどまろうとするのか、あるいは革新者であろうとするのか、あるいは務めが与えられるのをただ待っているだけなのか、自ら自分が果たすべき責務を探そうとするのか、ただ不平を言うだけなのか、あるいは御霊の実を祈り求めるのか、機会を待っているだけなのか、あるいは自ら機会を生み出そうとするのか、誰かが自分のことを訪問してくれるのを待っているだけなのか、あるいは自ら困っている人のところを訪問しようとするのか、塹壕に残ろうとするのか、つまり自分の身を守ろうとするのか、あるいは自ら塹壕を出て戦場に出ようとするのか、既得領域を守ろうとするだけなのか、あるいは新規開拓を続けようとするのか、伝統を守ることに必死なのか、あるいは必要であるならば枠組みを打ち破ろうとするのか、理想の教会を夢見るだけなのか、あるいは理想の教会を実現するために自ら働こうとするのか、目標は自分が天国に行くことなのか、あるいは目標は共に天国に行く魂を勝ち取ろうとすることなのか、教会員を増やすために福音を伝えるのか、あるいは、キリストの弟子を生み出すために伝えようとするのか、ただ伝道集会に出席するだけなのか、あるいは自ら伝道しようとしていくのか、リバイバルをただ待つだけなのか、リバイバルを求めて積極的にそこに関与していこうとするのか、いや私は私のやり方でやりますと、自分の生き方、自分の方法に固執しようとするのか、いやそうではなくて、主よ、私がここにおります、私を使わせてください、そのような姿勢で主に祈り求めるのか、こうして並べていくとですね、見かけは同じでもその中身は大きく異なっているということが分かってきます。では私たちがこのようなキリストの弟子として大きく成長していくためには何が 必要なんでしょうか。エレン・ホワイトはこのように書いています。観難から栄光へ、上巻の10ページからの引用です。主は弟子たちにこれをせよ、あれをせよとお命じにならず、ただ私についてきなさいと言われた。弟子たちは主の全生活を見たのである。人はよくですね、見上げるものに似るというふうに言われますけれども、弟子たちはキリストと共に過ごし、キリストの生き様を実際に見ることによって訓練を受けていきました。私たちも同じです。聖書の御言葉はイエス・キリストそのものですけれども、御言葉を通してイエス・キリストを見上げていく、つまり祈りと御言葉の生活を、御言葉を生活の中に定着させていく、この日々の歩みが私たちにとっての最高の弟子訓練となっていくんですね。で、先ほどのこの観難から栄光への続きにですね、このように書かれています。キリストは弟子たちが真理によって聖別されるようにと不断の祈りを捧げておられた。真理によって聖別されるということはどういうことでしょうか。真理というのは聖書の御言葉です。御言葉に聞くこと、御言葉に御言葉を瞑想すること、御言葉を行うことによって御言葉そのものが私たちの品性の一部分になっていきます。その御言葉の力が私たちのうちに働いていくときに、私たちはキリストの本物の弟子として形作られていくんです。あなたが真理の御言葉によって清められますように、これがあなたに対するキリストの祈りでもあるんですね。昨年から福音社はサインズオブザタイムズを受刑者の方々にプレゼントするというですね、サインズ希望の宅配運動というプロジェクトを行っていますけれども、そのうちの800冊は NPO 法人マザーハウスというところを通して全国の800人の受刑者のところに毎月毎月ですね、サインズが届けられています。で、このマザーハウスの創設者はこの方ですね、元受刑者の五十嵐博さんです。で、彼は前科3犯、そして人生の約20年間を刑務所で過ごした人なんですけれども、刑務所にいる間にですね、獄中でイエス・キリストに出会いました。そして改心して、クリスチャンになったんですね。で、彼の話を聞いて本当に私感動したんですけれども、彼はですね、岐阜の刑務所の中にいた時に、その刑務所の中で新垣三郎先生が書かれた死刑囚から牧師へという本を読まれたんですね。そして彼も本当にこの新垣先生の経験を通して励まされましたというふうに証しをしてくださいました。で、なんとそれだけではなくて、彼は、当時日本産育学院の院長をしておられた山形俊夫先生とこの獄中で文通をしておられたんですね。で、山形先生どんなにお忙しい毎日だっただろうと思うんですけれども、獄中にいるですね、名もないこの五十嵐という青年と文通を通して伝道しておられた。で、彼はですね、この山形先生との文通を通して予言の声の聖書通信講座を学んでいかれたんですね。まあ、そういうこともあって、先日ですね、彼に対するインタビューをホープチャンネルでちょっと収録をさせていただいたんです。で、その時にですね、彼が、こういう話をしてくださいました。で、彼のところに、いろんな、受刑者からの相談がやってくるんですけれども、ある一人の受刑者が、自分はイエス様に出会って心を入れ替えたので改心して出所したら、刑務所を出所したら自分は牧師になりたいんだ、どうしたらいいですか、こういう相談をされたそうです。で、それに対する この五十嵐さんの答えはこうだったんですね。お前はキリストのために死ぬ覚悟はあるのか。それがなければやめておきなさい。もうズバッとこう言われたっていうんです。で、この五十嵐さんの言葉はインタビューをしていた私の心にも突き刺さってきました。お前はキリストのために命を捨てる覚悟はあるのか。受刑者ではなくて牧師である自分自身の心に突きつけられたような気がしました。お前はキリストのために死ぬ覚悟はあるのか。もしそれがないなら信徒のためにも牧師なんか早くやめた方がいい。これは牧師である以前にキリストの弟子として招かれたはずの私自身への問いかけでもある、そう思いました。同じようにキリストの弟子として召された皆さんはどうでしょうか。幕末から明治にかけて清水の次郎長と呼ばれる人物がいました。大変男気にあふれた人物で社会事業家としても活躍していたそうなんですけれども、彼の周りにはですね、清水28人衆という非常に屈強な弟子たちがいたそうなんですけれども、この彼の名声を伝え聞いた勝海舟がある時ですね、次郎長にこう質問したそうです。次郎長さん、お前さんには自分のために命を投げ出す子分が何人ぐらいいるだろう。それに対する次郎長の答えは意外なものだったんですね。そんな度胸のある弟子は子分は一人もおりません。え、びっくりした勝海舟が、次郎長に、勝海舟びっくりしたんですね。で、それに対して清水の次郎長はですね、勝海舟にこう言ったと言われています。自分のために死ぬような子分は一人もいません。ですがね、あっしは子分のためならいつでも命を捨てる覚悟があります。で、勝海舟はですね、思わずうーんうなったと言われています。明治政府の官僚たちが当時互いに足を引っ張り合ったり妬んだり妬みでバラバラになっているのに、この清水の次郎長のもとには1000人以上の子分たちが火の玉のようになってですね、燃えながらくっついていっていたのは、このトップである清水の次郎長の覚悟にあるんだ。勝海舟は本当に感服したというふうに言われています。で、私はこの話を聞いてイエス・キリストのこの言葉を思い出しました。ヨハネの15章13節です。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。確かにそうだと思います。でも、あなたは誰かのために命を捨てられますか？聞かれたらどうでしょうか。私には正直言って自信がありません。岡崎兄弟のために花田さん、あなたは死ねますか？と聞かれたら、ごめんなさい、無理ですと、まっぴらごめんですとは言いませんけれども、これがですね、罪人である私たちの正直な姿なのかもしれません。でもイエス・キリストはこの後でこう言われたんですね。15節、私はあなた方を友と呼んだ。キリストが言われた友というのは、つまり私たちのことなんですよね。キリストは私たちのことを友と呼んでくださいました。ということは、先ほどの15章の13節を読み替えるとこういう意味なんですよね。キリストがあなたのために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。キリストはこんな小さな自己中心的な 汚れた私たちを友と呼んでくださり、そんな私たちのために自ら十字架で命を捨ててくださったんです。歴史を振り返ると、多くの偉大な王たちは自分のために部下を死に追いやっていますけれども、キリストは逆でした。キリストは部下のために死ぬことを決めた唯一の王であると言っていいと思います。自分のために命を投げ出す子分はいないけれども、自分は子分のためならば命を投げ出します。これがキリストの愛であり、キリストの心です。私はイスカリオテのユダのような弱さを持っています。本当にどうしようもない汚れた存在です。でもイエス・キリストの愛はそんな私たちに注がれているということを覚えたいと思うんですね。ヨハネ13章の一節、こう書かれています。杉越の祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された。イエス様が最後の最後まで弟子たちを愛し通された、その中にはイスカリオテのユダも含まれていたということを私たちは忘れてはならないんですね。私たちはキリストのために死ねるようなそんな強い信仰を持っていないかもしれません。でもそんな弱い私たちに注がれるイエス・キリストの命がけの愛を知るときに、私たちは弱いけれども、私たちは汚れたままであるけれども、小さなものであるけれども、ありのままで主に従っていきたいというそのような思いが与えられます。そして主は信仰を持ってその一歩を踏み出す私たちを聖霊によって、そして御言葉によって清めて、そして私たちをキリストの弟子として成長させてくださるんです。私は牧師になる前、キリスト新聞社というところで2年間新聞記者の働きをしていました。で、当時日本のキリスト教会で、大変有名で人気のあった、牧師さんがいらっしゃったんですね。で、私もその牧師に憧れて、その魅力に何とか迫りたいな、その牧師の、密着取材もさせていただいたことがあったんですね。で、そんなことがきっかけで、その後もその先生にはお世話になっていたんですけれども、ある時、その先生の講演会に行きました。私が牧師になりたいっていう決心をして会社を退職するっていうことをその先生に報告しようと思ったんですね。で、その先生は非常に忙しくて、その講演の後はまたすぐにですね、別の会場でのセミナーが予定されていました。で、先生はですね、次の会場まで移動しなくちゃいけないので一緒に来てくれる、ね、移動する間にいろんな話をしようということで、私はですね、その先生の荷物を持って先生の後を追いかけるようにしながら、互いにですね、いろんな話をしたんですね。で、気がつけば私はその先生のカバン持ちをしてその先生の後ろを歩いていたんですね。で、実際そのカバンは非常に重かったんですけれども、私はその時どう思っていたかというと、その先生の重いカバンを持って歩けることが本当に嬉しかった、そのことを覚えてるんですね。皆さん、私たちがキリストに従うということはキリストのカバン持ちになるということなんですね。私のために命を捨ててくださった恩師のカバンを持ってその働きが共にできるということは重荷ではなくて喜びなんです。皆さん、 宇宙の王様のカバンを持って宇宙の王様と一緒に働けるとしたら、カバンの重さも感じないほどの喜びに満たされるんではないでしょうか。エレン・ホワイトの文章を2つ紹介したいと思います。彼らの任務は、人類がこれまでに受けた任務の中で最も重要なものであって、ただキリストご自身の任務に次ぐものであった。彼らは世の救いのために神と共に働くものとなるのであった。そしてもう一つ、我々はキリストを世に紹介するのに天使たちと共に働くものとなるのである。ほとんどじっとしていられないような熱心さで、天使たちは我々の協力を待っている。なぜなら、人間が人間と通信するチャンネルとならねばならないからである。だから我々が全身全霊をもってキリストに献身するときに、天使たちは神の愛を表すために我々の声を通して語ることができるので喜ぶのである。イエス・キリストを信じる者はすべてキリストの弟子として大宣教命令を行うという聖なる任務が与えられています。その使命は、人類がこれまで受けた任務の中で最も重要な任務なんです。キリストの証人という言葉、これは殉教者という意味であるということを最初にお話ししました。それは私たちがこの人生をかけて取り組むことのできる働きであるという意味なんですね。この人類歴史の最終時代に私たちに与えられたこの素晴らしい使命を、皆さんと心を合わせて共に果たしていきたいと思います。聖霊の注ぎが皆さんお一人お一人の上に豊かに注がれますように、神様の祝福をお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。